イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリパーティ
ー。あはん、
11月ももう終わるよ。
早いね。
早いね、
うん、
もうジングルベールジングルベール。
あの、ね、普段ねこうモールで働いてるわけよ。
モールで働いてる。
そう
なんとかもショッピングモール。
そう、うん、なんだけど、
はい、
やっとねクリスマスソングがかかってますね、
はい、かかってますよ。
もうかかってますね。
もうとっくにかかってますよ、う
ん、なんかねクリスマスの曲がかかるとねなんか買いたくなるんだけど。
何でも買ってもらって構いませんよ。
いやいや、そういうことじゃなくて、
私の欲しいものであれば
そういうことじゃなくて、いやね1年頑張ったなと。
あ、
ね、
あ、
去年から今年かけて、
うんうんうん、
怒涛
でしたね。
っていうかその以前がね、あの制作物が多くてね、
はいはいはい、
もうね50曲ぐらい相手にいろいろやってたんですよ。
人のね目に触れず、
そう
ちまちまと、
もうずっとね、はい、休んでたわけじゃない、ずっと遊んでたわけじゃないずっと頑張ってたわけよ。
やっぱ遊んでたんじゃないですか
なんだけど、
はい、
まあいよいよね人前に立つということで、
うん
ね、まず外堀から埋めるというね監督 P ケンジのこの、
うん
うん、趣旨、
はい、
外堀からこう攻めてって、でだんだんと
本丸に
攻め込むということで、まず外堀から攻めましたね、
はい、
遠いとこ行きましたね。
まあね、初めて聞いた人は何のことやらと思ってると思うんですけども、
はい、
まあ活動が外に向いて、
はい、
その外はどこだというと、随分遠い距離から、
うん、はい、
遠距離の地から始めたということで、群馬サファリパークとか、
そう
海老名市の中央公園とかもっと神奈川県のね、
ね、まあだいぶ忙しかったですね今年はね。
そうですね、まあ、千葉、うん、東京でやらず、
はい、
結構ちょっとね家からは距離の遠いところでライブを始めたりなんかして、はい、まあ、それまでの間はね付近の公園にこうゲリラ的に出没して、
はい、
まあ、公園ライブ、
そうですね、
路上ライブとは言わない、公園ライブ、
そうやってました、やってました、
はいはい、
なのでね今年はあっという間
、うん、まあ、もう一つ補足しておくと、モールで勤めてるっていうね、
はい、
知らない人が聞いたらなんぞやと思うんで、まあ、ショッピングモールの中にある音楽教室でサックスを教えてる、
そう、そういうことです
ラジオなんで、
はい、
毎回同じ人がずっと聞いてるとは限りませんから
すいません、
言葉はしょりすぎです、
はい、
はい、ということで、まあね怒涛の1年が過ぎ、あと一月ちょっと、
うん、
ということでね、
そうですね、
まあ私的には、まあ、音楽活動もさることながら、やっぱりこう今年はコロナのせいで、
うん、はい、
本当になんかこう息苦しい1年間でしたよね。
そうですね。
でここへ持ってまたね感染者が増えてるの、うん、
増えてますよ、
陽性者が増えてる、
増えてる
なんかね、感染者と言わずに陽性者っていう時あるじゃないですか。
まあ、感染って言われるとね、なんかこう悪いことしたみたいない
や、そういうことではなくて、陽性反応が出てるけれども、うん、偽陽性ってこともあるので、
なるほど、
あの実際にコロナに感染してるとは言い切れないこともあるんですって、うん、例えばマイコプラズマ肺炎、
うん、はいはい、
とかだと陽性出ちゃうんですってさ、
あ、そうなんだ、
PCR 検査って結構曖昧で、うんう
ん、はい、
なので陽性者って言ってる時の数字っていうのは、
はい、
まだはっきりコロナとは分かんないよっていう、
あ、なるほど、ね、そういうことですね、
そういうこともあるらしいですよ、うん、
はい、
言葉、日本語難しいですね、
難しいですね
まあ、実際問題、我々国民一人一人は一体どうしたらいいのっていうね。
そうですね。
なんか GoTo もちょっと中止っていう話も出てきたり、
うん、
行っていいの言っちゃダメなの。
そう
でも経済は動かした方がいい、
うん、
私たち音楽活動している人間にしてみたら、
はい、
一番最初に削られてるので
削られてますよ、う
ん、イベントはなくなるし、
はいはい、
なのでまあ、経済を回してほしいけれども、コロナも抑えてほしい、
はい、
難しいですね
難しいですね、
一人一人が賢くならなきゃいけないですね。
うん、
あのちまちまアルコール消毒とかしてますか？
してますよ。もうね もう消毒のね、はい、ポンプ見るたびにシュシュシュシュやってますよ、う
ん、私は持ち歩いてますけどない時もありますからよ、これ、パスっちゃう時あるじゃないですか。 あります、ね、うん、あとあの公共に置いてあるものが果たしてポンプの上綺麗なのとか思っちゃうんで、自分で持ち歩いたりなんかもしてますけど、はいはいはい、そうすると荷物が増えるのよ、うん、マスクもさしていったものの途中で落としちゃうかもしれないので、
ね、
替えのマスク持っとかなきゃとか、はい、バッグの荷物が増える増える
増える増える。たまにねマスク落ちてる、
うん、落とし、まあ、気づかなかった場合はしょうがないけど落としちゃったら拾ってゴミ箱に入れてほしいですよね、
うん、そうですね、
はあ、うん、まあ、そんなこんなでいろんなことがねあった1年なんですけれども、
はい、
まあ、あんまり明るい話題がなかったんで、
うん、
毎週できれば明るくお届けしたいっていうね、
はい、
願いを込めて配信してまいりましたが、はい、まあ、あと残すとこ何回かということで、
ね、
先週あの私がピアノとおさらばした話をしました、はい、まあ、そしたら結構反響いただきまして、
うん、
自分ちもピアノ手放そうかなって、うん、思って考えてる人とか、
はい、
やっぱりこう手放せない、
手放せない、
なんかこう執着があって、
はい、
やっぱり今とてもそういう気持ちにはなれないとか、そんなあの心境を綴ったですね、お便りいただいたりなんかしたんですけど、
はい、
まあ私が手放したからあんたも手放しなさいよとは思いませんので、熟慮してね、やっぱり一度手放すといつでもまた買えばいいやというようなものでもありませんから、
う
ん、
そうですね、
熟慮して、
うん、
ただどうしてそこまで私のように思い入れのあった人間がどうしてそこまで踏ん切りができたのかっていう質問を2、3いただいたんで、まあ、再度語るとするならば、こう正面から向き合って、
はい、
一生懸命弾いてないことへの罪悪感の方が大きくて、
はい、
できればどなたかに弾いていただけたらいいかなっていう気持ちが強くなったので、
はい、
まあ、次の方に譲れるものならばということで手放しましたので、ね、まあ、ちょっとでも弾く気があるのなら、
はい、
すぐに手放さず、
はい、
まあ、町の音楽教室にコロナ対策して通っていただいてですね、まあ、あのそんなにすぐに手放さなくてもいいんではないでしょうか。この季節がやってまいりましたね、
はい、
クリスマスアルバムから曲をお届けいたします。クリスマスに泣かないで。
サンタクロースを信じてた、きっといるんだと信じてた、本当はサンタはいないよとおとぎ話と知りました。クリスマスソングだらららら、クリスマスソングだるるるるる、サンタクロースは誰なのか、ママに聞いたら微笑んで、パパには内緒にしましょうと、本当はパパだとしました。クリスマスソングがララララララ、クリスマスソングでルルルルル、サンタクロースが好きでした、今夜お礼を言いたかった、でもいないんだ、嘘だったな、会えないなんて信じてたのに。
まあ、先ほどオープニングトークでもピアノを手放した話をね、あのぶり返しましたけど、
はい、
まあ、子供の頃サンタさんに何が欲しいかってこうお手紙を書くときはピアノって書いてたんですよ。
真面目だね
真面目なんですか。
いや俺はね、
はい、
そういう時はねラジコンとかね、
あ、
自転車とか。
そこは不真面目なの。
なんかさピアノって言うとさ、なんかこう本当に欲しい、お願いお母さんお父さんみたいな感じするんじゃん。いやラジコン欲しいんだけどみたいな
だってその子供の頃から値段の価値観って分かんない
から、ね、分かんないね、
うん、だからラジコンとピアノと比べて、
うん、
まあ、ピアノの方が高級だから無理だろうなとか、
はい、
そんなことは一つも考えてなく、
うん、
ただなんか、まあ、家にオルガンはあったんですけど、
はい、
オルガンで弾くよりも、
うん、
ピアノで弾いた方が上手くなる、
うん、
っていうじゃないピアノ
は、はいはい、それはもちろんね、タッチの問題がありますからね。
だからピアノが来れば上手く弾けるのかと、
はい思いますね。
単純にそれを信じてましたよ。
はいはいはい、はい、
でずっとずっとサンタクロースにピアノって言い続け、
うん
うん、でまあ神様とか、うん、お参りするたびにピアノって言い続け、うん、何かっちゃピアノピアノって言い続けて、はい、中学卒業の時に買ってもらったんですけど、
はい、
初めてうちに来て弾いてみたら、
うん、
別に私の実力通りで、うん、ピアノって弾けば上手くなるってもんでもなかったかな現実を
知った。
青ざめた。
青ざめた。
練習した。そんな話だったんですけども、
はい、
まあ今サンタさんに願うとしたら何が欲しいですか。なんかサンタさんって言うと物欲だよねやっぱり。
まあ本当に欲しいものは人。
お客さん。
お客さんというかね、まあお客さんはもちろんなんですが、
うん、
仲間、
うんうんうん、
音楽を共有できる仲間、
はい、
このチームタダコをやるに我々のね活動をやるにあたって、
うん、
一緒に演奏してくれる人だったりスタッフだったりね、
うん、
まあ思いを一緒に、ね
うんうん、
する思いが一緒な人を欲しいなと思います。う
んうん、何にた何楽器で携わるだけじゃなくて、
そうね、
うん、こう。チームだだこを押し上げていこうっていう思いで、
うん、
何かを一緒にやってくれる仲間。
そうそうそう。
そうですね、うん、
そこでしょうかね、
うん、
とっても靴下の中には何にも入ってたら怖いけど、
みんな靴下履いてきてくれる
赤いのでよろしく、うん、
そういうことですね、
はい、
うん、まあ私はお金、
はい、お金もう腹黒いな、もう
サンタさんに、うん、まあお札、
お札なんだ。
お金って言ったらなんか小銭来そうだから、
うん、
靴下の中に札束入れといてくれたら、
はい、まあでかい靴下だったらいっぱい入りますね、
うん、まあ2つ3つでいいんで、
はいはいはい、
1つとは言いませんけど2つ3つね、
うん、
束で入れていただけると
2つ3つ、
ね、なんか当面幸せな気持ちで、
そうね、気持ちにゆとりができるんでね、ちょっとお金があるとね、
一応365万円とかね、
うん、
いただけると、
うん、
1日1万円は使っていいんだぞっていう、こうもうゆとりのある
生活。贅沢だよそれ、贅沢だよ、超贅沢だよ。
毎日1万円使うって難しいよね。
いや簡単簡単
毎日だよ。
使えるよ使えるよ。
使えます、毎日毎日、うん。
まず物買ったら1万円じゃ足りなくなるし。
ああそう、
うん。
でも繰り越しダメなんで毎日1万円使わなきゃ。
もう家の中いっぱいだね、服とかさおもちゃとかいっぱいだね。まあとりあえず毎日美味しいもの食べるから。
まあそんなわけでクリスマスというとサンタさん、
はい、
物欲の季節ということで、うん、お届けしましたのはクリスマスに泣かないででした。信じてたのに。
監督と一緒
キフリンココーナー。さて、
はい、
まあ、先週の話から続いちゃうんですけども、
ええ、
そのお便りの中に、
うん、
ピアノをお子さんに習わせて、
はい、
先生がこう厳しいので、
うん、
子供がやっぱり練習を嫌がると、
はい、
っていうような内容のね、
うん、
お便りがあったんですよ、
はい、
やっぱ教え方ってすごく大事ですよね。
それはそうだ、だって学校の授業でもさ、はい、いい先生に当たると、
うん、
なんかこうその教科が好きになったりとかね、
うん
うん、したりしますから、うん、これ音楽でも同じことだと思いますけど、
そうですね、まして楽器の楽器を教えるとなると監督は現役先生ですけども、
はい、
やっぱマンツーマンですよね、うん、ほぼ ね、
そ う、 ですね、
そうするとその学校の先生みたいに教室で何人も複数人の生徒がいてっていうのとはまたスタンスが違うので、
はい、
生徒にこう生徒さん の、 その人柄とかさ、性質とかに合わせてこう教えていかなければいけないことって多々あると思うんですけど、
はい、
私もピアノを習ったり習わなかったり隣のおばさんに教えてもらったり、
うん、
子供の頃してて、で自分が自己流で弾くことは好きでも 習い事するのが好きだったのかっていうとそういうわけではなかったと思うんですよ、
はい、
で本当に習い始めた時はもう高校に入ってからだったので、意識がほらあるじゃないですか、
はい、
お子さんの子供の時と違って、
うん、
だから自分で習いたいと思って習ってるので、うん、教えてもらったことができるできないで葛藤したりとかはありましたけど、はいはい、これお子さんに教える、
うん、
で親御さんがそれと向き合うっていうことに関してですけど、うん
はい、
なんかこうアドバイスありますか。
アドバイスですか、
はい、
まあ、確かにあの、まあ、私はサックスしか教えたことがないですけれど、
はい、
まあ、楽器自体がね、
うん、
大きいんですよね、
うん、
で一番、小さいお子さんで、小学4年生の子が一番小さいかな、
はい、
でしかも体は小さくて、
う
んうん、で指がただ届かない状態で来たわけですよ、
うんうん、
で、まあ、そういう子がねやっぱり何人かいまして、
うん、
で、まあ、来た理由を大体聞くと、
うん、
ピアノが嫌いだからって。
あ、
お母さんはピアノ教室にこう通わせる、はい、例えば、ね、自分が昔、ね、やってたとか、
はい、
自分がやりきれなかったから子供にもうピアノを、ね、
うん、
習いなさい、習い事何かやりなさいみたいな感じで、
うん、なるほど、うん、
でいやピアノは嫌いだから、
うん、
サックスはテレビで見てあのかっこいいと思ったから、
うん、
っていうので大体武田真治見てくる。
あ、なるほど、
そうそう、あのかっこいいかっこいいって言うんですよね、
はいはい、うん、
でなんだけど実際あの小学校4年生にアルトサックスを首からぶら下げると、
はい、
うん、なると重くて、
はい、
でもう30分はまず立ってられない、
まあ、
吹けても5分ぐらい、
うん、
10分、
うん、
でしかも、ね、あのピアノ習ってきてないので音感ゼロ、
はい、音の並びがね、
そうそうそうそう、うんうん、だからどちらかというとあのいろんなことはできないのであの、まあ、音を出して楽しんで、
うん、
で、まあ、まあ音楽サックスをこう習いに来るというよりは、
うん、
音楽にこう音楽を好きになってもらえるような会話であったりとか、
はい、うんうん、
あと音当てクイズとか、
うん
うん、そういうのでこう体が大きくのを待って、
うん、
それからまあ本格的にレッスンを、
うん、
でそれでも真面目にやりたいって子が稀にいるのよ、
うんうんうん、
30分間小学生立ってられる子、はい、
うん、
でピアノやったことありますかとないって言うんだよね、
はい、
うん、そうすると私内心ピアノ習ってきたからやった方がいいなっていう、はい、こう思いがあり、まあ、うん、お母さんたちとねちょっと話してまあ、ピアノ教室にね再度入ったりとか、
うんうん、
でもピアノ嫌いだからって言われるとあの私そんなピアノ弾けませんがなんかドレミをこう一緒に楽しみながら音符をこう書いたり、
うん、
まあ、遊んでますね基本的に。
そうですね、まあ、ピアノ教室って、まあ、千差万別個人教室から、ね、うん、いわゆる楽器屋さんでやっている音楽教室の中のピアノ科とか、
はい、うん、
千差万別ですけどもやっぱりあの音符を覚えるとか、
はい、
五線譜で音を読めるようになる、
うん、
音の高さ、
はい、
長さ、
はい、
それらのことが区別ついてくれないと先へ進めないっていうところがありますもんね、うん、
ありますね。
で指がこう基本通り動く、
うん、
動かない、
うん、
指使いっていうのもちゃんと覚えてもらわないと、うん、それは体で覚えなきゃいけないで、
はい、
頭で分かってても指がついてこないんじゃ困るの、
はい、
私もあの小学生とか幼稚園児、うん、小学校低学年までのお子さんを、まあ、お友達のお子さんとかですけども、はい、ピアノを教えてたことあるんですよ、はい、もうまず最初に顔の練習、
顔の練習
ピアノ弾いてる時って、
うん、
なんかねぶっさい顔になっちゃう、
ぶっさい顔になってるの、
もう譜面とにらめっこでって指のこととかいろいろ考えちゃって、うん、で間違えたらあーとかってなっちゃうんで、
はい、
どんな時も絶対顔は笑ってるっていう、うん、顔の練習からまず
聞いたことないよそういうの
そう、それ言われました、
うん、
そんなことを教えてる先生なんて初めてだ、まあ、お友達ですからね、うん、お母さんと、うん、初めてだ。でもね 顔で笑ってめっちゃ楽しいとか、うん、例えばドレミファソっていうのも、うん、どの音が好き、
はい、
ドレミファソの中で、うん、どの音が一番好きって言ったら、うん、ミとかファとか言うんですよ、うん、そしたらそこを強く弾こう、ドレミファソ、うん、もうファの時にすごいいい笑顔で、うん、ドレミファソって弾いてみる、うんうん、なんかこう音に気持ちを入れてみるっていうことから教えてました、
はい、
そうすると、うん、ちょっとこうあのバイエルとかの今日即本とかでもどこの音に心を込めるかちょっと決めてみようって楽譜でマークつけてそこに気持ちを入れて弾いてみるっていう練習をさせて、そうすると練習曲をまず嫌いにならない、何かこうやっててもつまんないメロディーをずっと延々とドレミファドレミファってやらなきゃいけないじゃないですか。その時にそこを苦にならない魔法の言葉っていうのをいろいろお子さん相手に探してました、うん、それで釣られないお子さんは、
はい、
あのやる前に指と腕の体操っていう変な格好をしてね、うん、イカみたいな格好とかタコみたいな格好、うん、これをやると上手くなるっていう洗脳をし続け
て、うん、
でも面白いのがお子さんがお家で練習するときに、うん、そのタコ体操イカ体操をちゃんとやってから行く
お前大丈夫かまあ、確かにね、こうスポーツでね、
はい、
バスケットとかねバレーでもそろそろ出番だからアップしてこいって言うじゃないですか、
うんうん、
でもこうねサックスをこう教えたりとかしていて、
うん、
そういうアップってね、あの楽器を持ってのアップじゃなくて体をこう動かしてのアップって、
うん、
あのまあやらないよね。
やらないでしょ、うん、だから私が教えている時は、うん、ピアノを弾くためのアップっていうのを自分で考えて、うん、こうすると指がこう柔軟になるとか肩の力が抜けるとか、うん、でやってたらこんにゃく体操とかイカ体操とか、うん、タコ体操につながっていったんですけども、
はい、
私も一生懸命それをやってみせて、うん、そうするとお子さんもゲラゲラ笑いながら一緒にやって、うん、なんかとにかくレッスンの間に、うんまあ、日々の練習の間にも一つテイストとして笑いを入れるっていうことを忘れずにやって
くる、はいはいはいはい、
そうすると面白いし、うん、楽しいと思ってその1日30分とか、はい、毎日1時間とかっていう練習時間を作れるかな、うん、なんかこう黙々と弾けるの弾けないの、
はいはいはい、
間違ってたとこを間違えないように弾くとかっていうことに集中しちゃうと、
はい、
もうほんと3日も練習したら4日目は嫌よね。
そうだね、
うん、だからどっかでそれを必ず笑ったって練習してる途中で1回でも笑ったかっていうのを課題にした、
課題にして
どうでしょうそういうのって。
まあいいと思いますね、それもね吹く時に笑うとダメなんだよねそこはちょっと違うけど若干参考になりますね。でまあサックスはね家で練習してくる人はゼロですね。
あ、確かにね、ご家庭の中で出せる音じゃないですよね。
ないですか。よっぽどね、うん、年配の方でね、
うん、
そういうね例えば一戸建てに田舎に住んでて、
うんうん、
周りに迷惑かからないというところの人はね結構ね、うん、朝練習して毎日こう練習してくる人いますけど、
うんうん、
お子さんだとね、
うん、
練習してくる人はゼロなんで。
そうね練習環境はちょっと管楽器は厳しいね。
そうなんだよね、うん、だから、まあ、できるだけ嫌いにならないようにっていうところが一番のね、
うんうん、
目安かなと思いますんで、
うん、
その辺はねまあタコ体操イカ体操今度教えてい
いですよ。でもサックスだったらこうほら笑うとダメっておっしゃったので、
うん、
笑ってこういう笑い方ならサックスを吹くのに大丈夫っていう、
うん、
サックス笑いっていうのを教えてみたらどうですか。
なるほどね。
だからなんかこう生徒さんがこれを身につけると、
うん、
役に立つっていうことをなるべく面白おかしく考えてやってたんですけど、
うんうん、
やっぱこうピアノ科の先生方って真面目な方が多いんで
多い、ね、
本当にこう資格紙面できっちりと真面目に教えるから、
うん、
息が詰まりそうになるっていうね、
うん、
生徒さんの方は、
うん
っていうのは習う側でいた私としては分からなくもないんですけど、いざ教える方に向かうと、
うん、
なってしまうと やっぱりね、同じようにここをどうしてもクリアしてほしい、うん、ここを理解してほしいとかってやっぱ堅苦しくなっちゃうんで、うん、どっかこの30分レッスンとか、うん、まあ、45分レッスンとか様々ですけど、はい、その5分10分を笑えるっていうことに教える側も回っていただきたいし、ね、まあ、教室の先生がそこまでやってくださらない場合、うん、まあ、親御さんがご自宅で練習させるのに、うん、はい、その床体操、タコ体操
ちょっとそれね、今度動画にして YouTube に上げてくださいよ
肩の力をダラーンと抜いて、うん、肘の力もダラーンと抜いて、手首もダラーンと抜いて、指だけクイクイクイクイクイク
イクイクイクイクイクイ、その顔が面白いですけどね、
うんうん、そんなんで、はい、右に傾いて、左に傾いて、はい、みたいな感じでやってたんですけど、うん、それがこう鍵盤の動く時に肩の力を抜くとか、うん、っていうのに役立つかなと思って、うん、でも、まあ、実際私もライブ前とか、はい、うん、学会で結構動いてるじゃないですか
まあイカ体操とかタコ体操やってるのは見たことないですけど、まあ、
どっちかっていうとボーカルに力入ってるんで、うん、声出したりとか、はい、あの体をほぐすのにいろんな体操をしてますけども、うん、まあ、そこを楽しめる、
うん、なるほどね。
あとどの音が好きか、うん、鍵盤の中でどこら辺の音がすごい好きとかっていうのが見つかってくると、うん、はい、その音、例えば「ミナラに」をずっと叩いてみてください、うん、同じ叩き方をしなければ、うん、同じ「ミ」なのに違う音が聞こえてきます、うん、あーすごい、うん、いろんな音があるんだなっていうことを楽しんで見つけてみる、うん、今の強い音だったけどどんな感じしたとか、うん、弱く出してみて優しい感じました、うん、どっちが好きみたいな感じで、だんだん好みが見つかってくると、うん、今の練習を乗り越えた先に弾きたい曲、はい、まあ、こういう曲が向いてるんじゃないかとかが見えてきますので、はい、フォルテがね、うん、ものすごい好き、じゃんじゃん弾きたい人はあのムソログスキーの展覧会の絵を弾いてみたいとかさ、うん、
なるほどね、
うん、もう高い音でキラキラオルゴールのような音が聞きたいとか、うん、っていう時は子犬のワルツを目指そうとか、うん、なんかこうその CD とかを聴いて、はい、あ、これ弾けるようになりたいっていうのが見つかってくると、うん、そこへのステップなんだっていうことを説明してあげて、はい、理解していくと、うん、今何やってるのかっていうことを分かって練習した方が身になりやすいっていうか ね、うん、この曲弾くためにはこういうことが必要なんだっていうことを解説してあげることも大切かなって思いましたね、うんうん、
はい、
どうでしょう、参考になりますか。
参考になりますよ、もちろん。あのサックスの教え方をサックスの教えてる先生に習う、うん、ね、教えてると教えてんの、うん、はい、って聞くこともね、あの例えば会議でね、みんなが集まってやることもあるんだけど、はい、うん、それってね、俺らね、まあ、楽器始めた時からいろんな先生にこう教えてもらったり、うん、ずっと探ってることなので、
うんうん、
もう全く違うジャンルとか違う楽器とか の教え方聞くと、
うんうん、
あ、参考になるってことはね結構ありますよ、それもちろん、うんうん、
あのスキーがちょっとぐらい上手かった時に、はい、全く滑れないお友達と言って、うん、教えてって言うから教えたんですけど、うん、その時も顔から入る
顔ですか、スキーも、はい、うん、いいですよ、
にっこり笑って、うん、このまま行ってここでこう重心を変えて、その時に、うん、あの真剣な顔、真顔になんない、真顔になんない , 笑顔を作ってやってると、
うん、
あの多分力が抜けるんですよ、
うん、
それが多分無駄な力を抜いて、うん、そのミスを減らしていくっていうか、うん、だから顔の練習って結構大事なんで、うん、まあ、サックスの時はこう口角上げられないと思うんですけども、サックス吹く時のいい顔っていうのをやっぱり先生として探して
るんです。あるよ、
あるんですか。
あの説明することあります。あのこういう吹き方をしてるとね、
うん、
あ、もちろんその前置きしますけど、もうクラシックのような綺麗な音を出す吹き方と、
はい、うん、
こうジャズとかポップスとか、
はいはい、
こう渋い音を出す吹き方って、ね、ちょっと違うのよ、
うん、はい、
で私はどちらかというとこう、ね、ジャズとかロックの吹き方なんで、
悪い感じ
で、ね、そうそうそう、で年配の方に、はい、でやっぱり力が入ってる人いるのよ、
はい、
でそれを教える時に、お酒飲みますって、
うん、
飲みますよ、もう飲んでね、もういっぱい飲みすぎて吐いたことありますかって、
うん、
ってうーって、
うん、
どうなりました？あ、それそれそれ、そのってやつで吹いてくださいあ、それかって言う人いますよ。
なるほど、
うん、ってこう喉からあの口までこう一本の筒になるでしょって、うん、
なるほどね、
それで吹いてくださいって言うとね、納得してくれるとかありますね。
分かりやすい説明なんですね、それ
お酒飲んでうえってなった人だけですけどね、うん
うん、だからこう引きあの笑顔作ってって言った時に引きつり笑いする子とかいるんですけど、
うん、
その本当にいい笑顔が出るまで、うん、もう笑わせにかかる、
うんうん、
で今の顔で弾いてごらんみたいな、うん、そしたら同じとこ間違えようが何しようがうんと褒めて、
うん、
そうするとその力の抜き方、うん、あとやっぱり弾いてる時にニコニコしてる人の演奏を聞きたいからね。
そうね、そうね、う
ん、なんか眉間にしわ寄って弾いてる演奏聞きたくないじゃん、
うん、そりゃそうだ、
うん、だから顔って大事っていうことを教えてたんですけど、
はい、
まあ、本当にちゃんと音大を卒業されて、
うん、
ピアノをずっとやってこられた方が今聞いたら、はい、何言ってんだお前怒られるかもしれませんけど、
うん、
多分ね、どっか抜け道が一つでも見つかれば、うん、
はい、
またそこから先のね、はい、上達への道が開けると思うんで、よかったら参考に。
まあ、タコ体操とイカ体操ね。
タコ体操、イカ体操、こんにゃこ体操。
なんか違いがよくわかんないけど。
まあ、大体一緒なんですけど。その時の気分がタコなのかイカなのか。
なるほどね。
まあ、柔らかいものになってくれっていうことですけど。
はい。
ということでいかがでしたでしょうか。ミュージシャンらしい話になったかな、うん、
まあ、情報発信、音楽の情報発信のね、うん、はい、本来の目的の番組になったかなと思いますけれど
ということで今週はそろそろお別れです。また次週はもう12月になっちゃってよ。
早いね、はい、
早いね。ということでまた来週お目にかかりましょう。お相手は私稲子、
私 T ケンチ。
それではまた来週。
さよなら。